ドブセカ、動物世界機構を略してドブセカにようこそ。動物好き野郎ことドブ野郎でございます。この番組は動物は好きなんですけれどもよくわからない私ドブ野郎が主に動物園にいそうな動物を調べた内容を、べちゃくちゃ喋っている番組です。折を見て進化論の歴史やら、そういう生物の歴史とかね、生態についても触れていくのかなと思っております。今回ね、収録が非常に遅くなりまして申し訳ございません。謎の夏風邪に夏で回されたりね、咳が止まらず1ヶ月近く戦っておりました。ようやく良くなってきたところで、収録したところね、喋れば喋るほど咳が出るということで、収録の間がさらに伸びてしまいました。で、今回はね、薬は飲んでおりまして良くなったのでね、今後は体に気をつけて、頑張りたいと思います。で、私の生態なんてね、どうでもいいので、動物の生態についてお話ししていきましょうということで、で今回はね、陸海と来たので、空の動物を取り上げたくて、コンドルを取り上げてみました。なんでコンドルなのかというと、特に理由はないんですけれども、以前にね、横浜にある野毛山動物公園という動物園に行った時にですね、目の前にね、バカでかい鳥がおるなぁと、衝撃を受けたことがありまして、それがコンドルだったんですね。で、名前はね、コンドルは飛んでいくとかっていう歌とかで結構知られている鳥だと思うんですけれども、生態については意外と知らない人も多いんじゃないかなと思います。で、むしろね、見た目とかもなんか早そうな見た目かなとか思うくらいの人もいるかもしれません。あくまで個人的な意見なんですけれども。で、見た目も含めて結構特徴のある鳥で、調べれば調べるほど、素晴らしい鳥でした。でね、なんで、もっと早く知らなかったんだと、毎回ね、どの動物も調べるたんびに、言ってますし、思ってます。というわけでコンドルを知れば皆さんもね、動物園で見に行きたくなることを請け負いだと思います。ではね、早速行ってみましょう。で、基本情報、なんですけれども、鳥類、鳥ですよね、もちろんなんですけれども、で、多科目で、コンドル科のコンドル属のコンドル、もう本当コンドル尽くしの、分類されているコンドルなんですけれども、でね、コンドルって言っても同じ仲間としてヒメ、コンドル、カルフォルニアコンドルっていう種もいたりして、で写真はね、YouTube 見てる方はわかると思うんですけれども、コンドルの王様って言われている、トキイロコンドルという、少し目がいっちゃってるコンドルもいます。で、頭部が色鮮やかで、なんて言うんでしょうかね、ハゲてはいるんですけれども、すごい色鮮やかな、顔の見た目してます。語彙力ないですね、私ね。コンドルは空を飛ぶ鳥では最大級なんですけれども、ちなみに、鳥類の最大は、ダチョウです。で、基本鳥の中でね、大きな鳥上位のね、全てがね、飛べない鳥です。それはそうですよねっていうのが、後でちょっとわかると思うんですけれども、で、体長が、コンドルの体長が100から130センチほど、体重は10から15キロほどのいわゆる猛禽類です。実際見るとわかるんですけれども、目の前に 1.3 メートル近くある鳥がね、いるとかなり迫力があります。野毛山動物公園に行けばね、コンドルの止まっている場所にもよるんですけれども、目の前で見ることができると思います。で、見た目はね、黒色の羽毛で、大半は覆われておりまして、翼の先の羽は薄いグレーで、白って言ってもいいのかな。で、翼を広げると白い、綺麗な羽毛も見えるというような感じの、羽の生え方って結構それぞれなんで一概には言えないんですけれども、で、あとは首の周りだけなんかマフラーをつけているような、なんかファーファーっていうんですかね、もこもこしたマフラーつけているような感じを、感じです。で、そういった白い毛で覆われていて、で、また一番の特徴ともいえる、頭、頭部なんですけれども、毛がないんですね。で、皮膚が露出しております。で、オスには頭にトサカがあるんですけれども、ニワトリと違って、頭部っていうより、眉間から鼻にかけてトサカが乗ってるようなイメージですね。で、生息地域なんですけれども、南アメリカのアンデス山脈、アンデス山脈っていうのがなんかベネズエラ、チリ、ペルーなどにまたがるね、世界最長の山脈なんですけれども、で、そこと、アフリカの、西部、西の方の山岳地帯か海沿いの崖に生息しているみたいなんですね。 でなかなか険しい地域に生息しております。まあ、これにもね、まあ、後でちょっと説明するんですけれども、理由もちょっとありますね。でコンドルは鳥類最大級っていうだけあって、まあ、飛ぶ鳥ですね、飛ぶ鳥最大級だけあって、翼を広げるとね約3メートルにもなるそうなんですね。でまあ、これは、まあ、鳥類すべての中で翼の面積が最も大きいそうです。素晴らしいですね、これは本当に。でもね、先ほど体長130センチ、体重15キロ程度って言いましたけれども、こんなに大きくて飛べるんかいって思いますけれども、まあ、実際飛ぶの結構大変らしいんですね。まあ、正確に言うと飛ぶのというよりも飛び立つのがね、大変みたいなんですけれども、じゃあどうやって、まあ、飛び立つの、飛んでいるのっていうと、まあ、それが先ほど言った生息地域に関係があるんですね。で基本山岳地帯や海沿いの崖は、まあ、絶えず風がビュービュー吹いていてもね、それに乗って飛行しております。でよってね、基本的にはハトとかスズメとかのように激しく羽ばたいて飛ぶっていうことには実を言うと不慣れで、絶えず風が吹いている地域で生息、まあ、飛ぶことが、まあ、できるように適応したって感じですね。で大きな体格でも、まあ、大きな翼で風を捉えて、飛び回っているということなんですね。で、まあ、こんな理由からね、結構険しい山岳地帯とか海沿いの崖とかに生息してて、標高3000から5000メートルの崖に巣を作るらしいんですね。まあ、これはすごいですよね。でそんな場所で夜は集団で寝て、明け方には上昇気流に乗って出かけるっていうね、これだけ聞くとすごい優雅な暮らしをしているような感じなんですけれども、で、まあ、羽ばたくのはね、実際さっきも言ったように、不得意で、ダーウィンの観察でも1時間観察して一度も羽ばたかなかったっていう話もあるそうです。まあ、これウィキ情報なんですけれども、でまたね、5500メートルもの高度から獲物を探すみたいです。まあ、どんだけ目がいいんだと思ったんですけれども、実は鼻もすごいいいらしくて、結構すごい高いところからでも、まあ、匂いを嗅ぎ分けて、獲物を見つけられるっていうらしいんですけれども、本当かなっていうのがどこにも証明するものがなくてちょっと分かんなかったんですけれども、で、ちょっと次の話になるんですけれども、およそね、繁殖の話になるんですけど、およそ2年に1個卵を産むペースで繁殖に時間がかなりかかるんですね。で羽化するのもおよそ2ヶ月かかって、でまあいろんな動物に言えることなんですけれども、まあ基本天敵が少ない捕食者側の繁殖力っていうのは低いんですね。でちなみに、まあ、コンドルの子供はね、成熟するのに6年から10年ほどかかるそうなので、まあ夫婦つがいでね協力して子育てをするそうです。で寿命は50年以上なんですけれども、飼育下だと70年以上生きるんだそうですけれども、すごい結構長寿命な鳥なんですね。でその一生涯をつがいで生活するそうです。でまたね、集団生活をするってちょっと、先ほども言ったんですけれども、まあ集団生活をして、まあそういったコンドルにはね社会性が見られる一面もあるそうですね。でそしてね、コンドルの特徴ともいえる食生活なんですけれども、まあ、死んだ動物を食べるんですね。まあ、これがまあ最大の特徴の一つともいえるという感じでしょうか。でこれをね、腐肉食動物とか言います。まあ、腐った肉を食べる動物って書いてね、腐肉食動物とかって言うんですけれども、まあ、肉食だけど主に腐ったものを食べるっていう感じです。で最初に猛禽類って話をしたんですけれども、猛禽類ってネットで調べると、鋭い爪とくちばしを持って他の動物を捕食する習性のある、鳥類と言われていたりします。でコンドルはね、小動物を捕らえて食べるそうなんですが、基本的には動物の死骸を食べます。でこの食生活が特徴的で、これによって他の猛禽類とは違う様相が見られるんですね。ではね、他の猛禽類と比較してみましょうって、ちょっと YouTube 基準の話になっちゃうんですけれども、ちょっとポッドキャストとか聞いてくださってる方にもちょっと分かりやすく説明できればいいと思うんですが、そこら辺はね、ちょっと語彙力のなさが、最初からちょっと露呈している私なんですけれども、まあ、ちょっと、聞いていただければなと思うんですけれども、まずね、コンドルと、まあ、普通の猛禽類っていうんですかねの比較をしてみると、まず足なんですけれども、コンドルの方はね、 爪が少しまっすぐでがっしりしているんですね。片やね、タカとかハヤブサとかの足はね、まあ、ザ・猛禽類なカギ爪っていうんですかね、鋭い爪の、足でね、指が細い感じです。でこれはね、コンドルの生息域や食生活が影響していると考えられております。で先ほどコンドルは崖の上や山岳地帯の標高の高いところ、まあ、大体3000から5000メートルのところに生息してるって言いましたけれども、標高の高いところって全然木とか生えてないんですよね。草もないっていう。で富士山とか登ったことある人はわかるかと思うんですけれども、標高3776メートルなんですけれども、そういったところとかでもね、やっぱり、木とかは少ないですよね。というかほとんど生えてなかった記憶があります。ですけど、まあ木がないところだからといってコンドルが止まれないかっていうと、全然木の上には止まるんですけれども、で木に止まる必要性がちょっと低いのかなって思います。でね、なのでね、コンドルは崖や地面に足を下ろして生活しているため、平たい足である、まあ、生息域の側面と、まあ、これ結構個人的な見解も入っているんですけれども、まあ、いろいろな画像とかね、検索するとね、コンドルはまあ大体岩場や地面とかにね、止まっている写真が多くて、やっぱりタカとか、コンドルではなくてハヤブサとかは、木に止まっていることが多いですね。基本的にね、動物の死骸を食べて過ごしているので、何か獲物を捕らえるっていう行為が比較的少ない、くてね、死骸は地面に落ちているものなので、地面に立って食べる頻度がね、多いんですね。で、食生活の側面がこのような足になったとも考えられております。で、たまに他の鳥の卵や弱った動物を狩ることもあるそうなんですけれども、まあ、体が他の猛禽類に比べてね、捕獲に向いてないってことなんですね。で2番目に、特徴とも言えるのがくちばしなんですけれども、まあ、先っぽの形っていうのがね、見ての通り、なんですけれども、他のハヤブサとかタカとかと比べると、くちばしがね、すごいカギ爪状に、なんていうんですかね、先が曲がってて、カギ状のくちばしなんですけれども、まあ、違うところはね、くちばしの長さなんですね。大きい獲物などをね、内臓に顔を突っ込むので、くちばしが微妙に長くなっていて、他の猛禽類よりもちょっと、かゆいところに手が届くような感じになってます。でね、鳥のくちばしに関してはね、結構食生活と密接に関係しておりまして、見ただけで大体何食ってるのか想像できたりするんですね。で、多分なんですね。多分なんですけれども、まあ、ペリカンとか、魚を丸飲みにするようなくちばしは大きく平べったくて、でも、魚を捕まえるってなると、まあ、丸飲みじゃなくてね、捕まえるってなると猛禽類のようなくちばしになったりとかして、鋭い爪になったりとか、で、他にも木の実を食べる鳥とか、ペンチっぽい太くて短いくちばしになるって感じですね。で、これらの特徴についてはね、まあ、今後ダーウィンの進化論の物語とかを話したいと思ってますので、まあ、その時にでも詳しく話したいと思います。で3番目ですね、まあ頭なんですね、まあ、これがやっぱりコンドルの一番の特徴とも言えるものなんですけれども、頭というか、まあ、首から上全体に羽がありません。でいわゆるね、ハゲているんですね。で YouTube では画像をさっきから見てきた方は薄々感じてきたかと思うんですけれども、まあ、これ俗に言うハゲワシなんじゃないかなと。で実際はね、違うんですね。ハゲワシはハゲワシで存在してて、コンドルはコンドルとして存在してます。見た目は非常に似ているため、パッと見分かりにくいんですけれども、まあ、コンドルの方はね、重厚感っていうんですかね、すごいなんか体も大きいので、まあ、大きめのサイズで、まあ、首周りにマフラーとか、つけているような感じなので、特徴があるにはありますが、まあ、写真並べたらわかるんですけれども、まあ、あとはね、ハゲワシの方は全体的に首が長い気がします。で、あとはね、ハゲワシは少し顔に対して目が大きくて、コンドルはちっちゃかったりとか、まあ、それにって、まあ、違いいっぱいじゃねえかって思うんですけれども、種によっては似ているものもいればそうでないものもいます。まあ、かなり当たり前なこと言ってるんですけれども、 でもまあこの画像を見てもらうだけでもわかると思うんですけれども、ハゲはしてまあそんなにハゲてないんですよねっていう、まあコンドルの方がハゲてるっていう感じなんですけれども、で画像検索してもコンドルの方がハゲている気がします。で頭に羽のない鳥がいたらハゲワシかなコンドルかなって思い浮かべてみてください。で話ちょっと戻すんですけれども、なんで頭部に羽がないのかっていうと、先ほども触れた食生活が関係します。まあ、ここすごいね、特徴あることの一番重要な部分かなって勝手に思ってるんですけども、繰り返しになるんですけれども、まあ、コンドルは腐肉食動物なので、顔を死体に突っ込むんですね。でその時に死骸の血液とか腐った肉などが、まあ、不衛生な汚れが顔に付着してしまうのを回避するためだと言われてます。でこのようにね、羽がなければ汚れがつきにくくてまた落としやすいそうで、まあ、腐った肉を食べるためにくちばしや頭部を変えていったと言われております。でそれとね、諸説いろいろとあるんですけれども、まあ、ネットサーフィンしてるとですね、基本暑いところにいるので体温調整に役に立っているとか、菌などがついた頭に直射日光が当たるため消毒されるのに役立っているっていうような情報もありました。と見た目の特徴と理由についてお話ししたんですけれども、次は中身についてなんですけれども、どうして腐った肉をいつも食べているのにお腹壊さないのと疑問に思う方もほんの少しいらっしゃるかと思います。いや別に気にならないよっていう人もいるかもしれないんですけれども、まあ、なのでね、ちょっと、菌について少し調べてみたんですけれども、腐ったお肉には炭疽菌とかクロストリジウム菌というね、もう噛みそうなんですけれども、まあ、それはそれはね、恐ろしい菌に汚染されている可能性があるらしいんですね。で炭疽菌って何だろうって調べてみたんですけれども、まあ、誰しもなんか聞いたことある方は結構いるかと思うんですけれども、まあ、ちょっと実際どんな菌なのか分かんなかったんで調べてみたんですけれども、まあ、炭疽菌っていうのはなんか肺血症をまあ発生する類の菌で、感染すると死亡率が 50% 以上にもなるんだとか言われてます。でまあいろいろと調べてみたんですけど難しすぎてね、怖い菌ぐらいしか分かりませんでした。で、すいません、近年ではね、衛生環境や菌への理解が深まってね、感染などはしないそうなんですけれども、まあ、生物兵器としても使われる可能性があるなどっていうので、まあ、とても恐ろしい病原菌なんだそうです。まあ、というね、菌がね、腐った肉にくっついていたりするわけなんですけれども、コンドルには何のそのでね、強力な胃酸というか胃液で死滅させてしまうか、もしくはそのままなんか共存してしまうそうです。で腐肉を食べていることに特化したね、珍しい進化を遂げたということなんですけれども、ちなみにね、ハゲワシとかハイエナも、腐肉食動物なんですけれども、同様に強い消化器官を持っていると言われております。でね、なんか腐った肉食べるなんてって思いますよね。でも、実際この腐った肉を食べてくれる動物がいなかったらどうなるのかっていうと、まあ、内臓が腐ってね、まあ、肉も腐って、まあ、その中からいろんな菌が繁殖してウジとかゴキブリとかが集まって菌を媒介するっていうこともあって、そこの環境が不衛生になって他の動物が寄りつかなくなるっていうか、まあ、生活できなくなるっていう事態が考えられるんですね。で自分の行きつけのお店とかがね、腐った肉でね、不衛生害虫にまみれていたりしたら嫌ですよね。でそこでそういう害虫が発生しづらくしてくれるのが、まあ、腐肉食動物なんですね。まあ、本当はね、多分新鮮なお肉を食べたいと思うんですよ。でですけどもね、先ほど言ったような捕獲に向いていない足や環境とか、他の動物との競合によってね、自分の生活を変える必要があったんですね。まあ、環境が先なのか自分の体の形態が先なのかがよくわからないんですけれども、まあ、とりあえずいろんな要因のもとね、生活圏の住み分けができたんですね。でこの生活圏の住み分けとかができたとかっていうような話をね、生態的地位とかニッチとかって言ったりしますね。まあ、ちょっとそれっぽい番組っぽいようななんかね、専門用語出てきましたけれども、ね、まあ、要はね、隙間産業的なところに目をつけて、まあ、あんまり争いが起こらない状況の生活圏にスッと入り込んで自分の生態的地位を確立していったんですね。 で周りが嫌なことと思うものに対しては、まあ、メスを入れていき自分の生活を確保していくっていうこの姿勢はね、まあ、今の時代でも見習いたいところですよね。でちなみに、動物園では腐った肉ではなくて新鮮な、まあ、鶏の頭とか馬の肉とかアジとかの肉類を、肉類とか魚類を、与えて食べさせているそうです。でライオンがね主な大きい肉を食べる、ハイエナが、その残骸を食べる、まあ、ハイエナとかジャッカルですか。で、骨についている肉を食べて、まあ、その後、まあ、コンドルとかが骨や皮とかについた、肉を、まあ、ちょっと食べていくというような形でね。でその最後に、まあ、分解者とか虫とか微生物とかが分解していくっていうような、サイクルがね、自然に、出来上がってて、でどんどんどんどん、まあ、その不衛生になるような要因を取り除いて、自然に帰っていくというような、サイクルみたいですね。でちなみにちょっとハイエナの話も少ししたんでハイエナの話させていただくと、まあ、ハイエナの噛む力って哺乳類の中でも有数な強さでね、ライオンでも食べられないような骨をバリバリ砕いて食べられるそうなんですね。意外とね、写真ちょっと見ていただけるとわかるんですけれども、まあ、ハイエナも結構可愛い顔してるんですけれども、こんな可愛い顔して結構ね顎の力相当強いですよという感じです。で今言ったね、ライオンハイエナコンドルっていう、まあ、その連鎖でね、があるんですけれども、この、まあ、順番で、まあ、雑菌をね殺菌する能力が上がっていくみたいですね。っていうのでね、ナショナルジオグラフィックかなんかの、サイトを見てちょっと学んだんですけれども、本当よくできてますよね。でちなみに餌にありつけていっぱい食べた後にはなかなか飛ぶことができないらしくて、なんか優雅なコンドルなんですけれども、ちょっと抜けてる感じがいいですよね。と、まあ、雑菌の話をしたいがためにねこの食物連鎖的な話をしましたけれども、まあ、実際はコンドルは、山脈とかねライオンがいないような場所に住んでいるのと、獲物を探すのが空からなので結構大型の動物、まあアンデスとかに住んでるんでリャマとかアルパカあたりとかになるんですかね、とか、まあ、あの海の生物の死骸が手つかずの状態で発見することも多くてね、いっぱい食べられることもあるらしいので、まあ、他の動物の残飯を漁るっていう感じではなかったりします。でまたねこの手の大型の死骸っていうのは肉がね、肉というか皮が分厚くて強靭なので、まあ、小型の肉食獣とかではねなかなか大変なので食べるのが、で結構手つかずの状態で食べられることもあるそうです。であと雑学っぽい話になるんですけれども、まあそもそもこの番組自体が雑学番組みたいなところがあるんですけれども、まあこのコンドルっていうのは温和な性格で、好奇心が強くて、まあ、飼育下では飼育員さんの行動をじっくり観察するそうで、で、まあ、羽がね、頭にない分頭が冷却されてね、頭にもいいのかもしれませんって、思います。で、まあ、好奇心も旺盛なのでね、やっぱ賢いからこそそうやって観察することも多いのかなと思うんですけれども。で、あとはね、マダラハゲワシっていう鳥なんですけれども、高度ね、1万1000メートルも高いところで飛んでいることがね確認されたらしくてですね、世界一高く飛べる鳥なんだそうです。で旅客機の高度がね、8000から1万2000メートル、エベレストが8848メートルっていうことなので相当高いところまで飛べるみたいですね。あとはね、鳥で葬ると書いて鳥葬って言うんですけれども、それでね死んだ人を自然に返すっていう伝統というかね儀式が存在してね、まあ、アンデスの葬儀方法だったりするそうです。でまあ私が見た怖い本だと生きたまま食われるとかあったんですけれども、まあフィクションだったのかどうだったのか、まあ、フィクションであることを願いたいんですけれども、でねボリビアとかチリとかコロンビアとかのね、エクアドルの、国鳥だったりします。で国鳥っていうのは国の鳥って書いて国を代表したり象徴としたりする鳥なんですけれども、でちなみにね日本の国鳥は何だと思いますかっていう話なんですけれども、正解はキジです。で桃太郎の仲間としても登場しますよね。 で、まあ、雑学の話をまあいろいろとしてきたんですけれども、まあ、最後の方になるとね、いつもこういう話を持ってくるんですけれども、まあ、コンドルは飼育できるのかっていうことなんですけれども、どうやらね、ヒメコンドルっていうコンドルは、普通に飼育できるそうです。で、特に役所の申請も必要ないとか。でね、ネットで適当に調べた感じですと、まあ、大体お値段58万円くらいで、購入できるそうです。で、カリフォルニアコンドルとかトキイロコンドル、まあ、もちろん今回紹介させていただいた、コンドルっていうのは特定動物に指定されているので飼育できないみたいです。あとはね、コンドルを食べられるかっていうのを調べてみたんですけれども、ちょっと情報が見つかりませんでした。でハゲワシに関しては食べられるそうなんですけれども、まあ、どんな料理かなどまでは分かりませんでした。でもなんか内臓とかは殺菌能力とか菌とか共存しているとかって話をしたので、まあ、食べることができるのかちょっと実際内臓は謎ですね。はいね、ということでね、まあ一応、コンドルのお話っていうことでね、最後の方はちょっと適当な感じになっちゃったんですけれども、まあ、こういった形でね、まあ、皆さんに、コンドルっていうのを知っていただけたらなと思ったので、ご紹介させていただきました。で、まあ、今回はこれで、終わりになりますので、次後半の方のね、反省会の方をちょっと聞いていただければなと思いますので、とりあえず前半の部分はこれで。ではまた、さようなら。ドブセカ一人反省会。はい、皆様、お元気でしょうか。私は最近不調続きでどうなってしまうのかと内心不安でしたけれども、調子を取り戻してね、更新することができました。ツイッターではね、リスナーさんから、更新を待ってくださっている方がいることには驚きました。本当ありがとうございます。いろいろとねツイートをして、イルカの耳に耳垢詰まっているなんてコメントしたら、フォロワーのモグさんという方から耳掃除したいとか、私の番組とは違うんですけれども鉄セカ哲学の世界というポッドキャストに対してツイートをしたらいろいろと反応をしてくださったり、そこから猫が好きさんから、私の番組を聞いてくださるようになったとかっていう嬉しいコメントもいただきました。たわいもないやり取りかもしれないんですけれども、まあ、私にとってはすごく嬉しい出来事でした。本当にありがとうございます。おそらくなんですけれども、まあ、私の番組を聞いてくださっている方は、まあ、みんなの世界史、民世化、哲学の世界、鉄世化っていう、歴史哲学系の番組からご紹介いただいて、そこから訪問してくださっている方が多いと思います。でなんかね、セカセカシリーズみたいな統一感ありますけれども、まあ、実際このドブセカっていうなんか名前を考えてくれたのも、まあ、民世化の放送をしてる、ザビエルの頭を黒く塗った男という男のね、がね命名してくださったので、こういった名前になっております。まあ、そういった話もね少し、キリンの回で、お話しさせていただいてますので、もし聞いてない方がいらっしゃったら、まあ、聞いていただければなと思います。その番組でもね、まあ私を紹介してくださったり、まあ、こうやってね聞いてくださるだけじゃなくてコメントをいただけるようになったのでね、まあ、本当感謝感謝でございます。でまたねいつもリツイートやコメントなどを残してくださっているモーさんとか、からもね私の知らないところで巻き込んでくださったりね、まあ、それに対してね、ドブセカ召喚されとるやんとか、鉄セカを通じてね私を取り囲む世界が、まあ、おかげで賑やかになってきている気がします。鉄セカパーソナリティのお三方にも、改めてお礼申し上げます。でね、まあ、おかげでモチベーションを保つことができておりまして、まあ、そしてねそれのおかげでね動物のおちんちん額なるものまで買うことになってしまったことを非常に感謝しております。ちなみに私に関わるツイートをした場合はね、こんな感じで可能な限り容赦なくね、取り入れていきたいと思っておりますので、お便りいただければなと思います。取り入れてほしくない場合はちょっとごめんなさい、言っていただければ取り入れないようにしますけれども、こうやって貴重なご意見とか貴重なコメントはね、どんどん、取り入れていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。ね、今回の放送を聞いてね、 ハゲタカってどうなのって思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったので、ちょっとこの際ちょっと取り上げてみようかなと思ったんですけれども、実はねハゲタカという生物は存在しません。でハゲタカはねコンドル類とハゲワシ類を合わせた属称であって、鳥の分類ではありません。でハゲタカはハゲワシやコンドルのように猛禽類で、腐肉を食べる、掃除屋のような役割を果たす特徴を持つ生物たちを指すために使われているそうです。で実際コンドルはタカ目のコンドル科、ハゲワシはタカ目のタカ科なので、そもそもね、ハゲタカっていうのはそのタカ目でくくりたかったから言ったのかなとか思ってはおります。科が違うっていうので今タカ科と、コンドル科っていうので分かれてるっていうのはちょっと、説明した通りなんですけれども、どれほど違うのかっていうと、キリンとかシカとか牛ぐらいに違う感じなんでしょうかね。極端に言えばキリンとかイルカほど違うとかって言いたいんですけれども、イルカとキリンは、クジラ偶蹄目ではあるものの、小目、クジラ偶蹄目の、その下にある、目小目さらに細分化されているので、実際にちょっと比べるっていう例えを出すのがちょっと難しい感じです。とりあえずつまりはコンドルとハゲワシっていうのは食べるものとか見た目っていうのは似てるんですけれども、分類と生息地が異なる動物ってことになるんですね、そもそも。でこのように種の系統が違うにもかかわらず、動物が似たような見た目や体型になることを収斂進化と呼びます。こういった話も今後ちょっとしていきたいなとは思っていくんですけども、気長にちょっと待っていただければなと思います。でそして、ハゲワシはね、コンドルよりも一回り以上小さいんですね。で、多分なんですけれども、それはねコンドルはアンデス山脈とか海沿いの崖のような風がビュービュー吹いているところに住んでるんですけれども、ハゲワシはそうじゃないんですね。ということで、そういう場所からでも飛べるように、大きな体だと飛びにくいので、小柄になったのかなとか。で、小柄になったとはいえね、バタバタと羽を広げてテコテコと走ってようやく飛べるそうなので、猛禽類といえば華麗な飛行をイメージするんですけども、実際ね、このコンドルとかハゲワシっていうのは飛び立つまでには結構大変らしいです。で本編ではね生態的地位の話とかを少ししたんですけれども、腐った肉腐肉を食べるということが、どこの地域に行ってもね、隙間産業だったんでしょうね。でそして異なる地域にもかかわらずその生態的地位を獲得したハゲワシとコンドルはね、鳥類で飛べるゆえに、その独特な姿がより似通ったのかもしれません。修練進化の一環としてね、似通ったりするっていうのはよくある話なので。で、話がねいろいろと脱線が続いてるんですけども、反省会はこんなコーナーなんで、いかがだったでしょうかと。で、ハゲワシとかねコンドルは見た目がね、見た目とか、腐肉を漁る様からね忌避されがちなんですけれども、大きな羽でね大空を優雅に飛び、子育ては夫婦ともに長い期間育て一生寄り添う。コンドルのことについてなんですけれども、ハゲワシとかに関してはちょっと本当に一生寄り添うのかとかそういったのはちょっと調べがついてないんですけれども、で、コンドルはね住みか誰も、寄りつかないようなひっそりとしたね、標高の高い崖、そして空を飛び捕獲するという鳥の優位性をね放棄してね、めったに他の動物を捕獲せず、地面の腐肉を食べられるように進化して、分解者としての役割を担うねこの鳥にね一体誰が嫌われのレッテルを貼ったのかみたいなね、思ったんですけど、別にコンドル嫌われてないよねって思ったんですけれども、ハゲタカっていうので、そういった分類をしちゃってるねメディアとかがね、どうなのっていう感じなんですけども、でちなみにコンドルはねアンデスの先住民にとって非常に神聖な生き物だとされております。でちなみにナスカの、地上絵はねコンドルを模したものだそうです。私は初めて知りました。結構常識だったりすると思うんですけれども、私はちょっとその常識に疎かったんで、初めて知りましたね。 一方ね、ハゲワシは和名でこんなね名前を付けられたばかりにね神聖視されずにね、名前で損する形になってしまったのはね非常に納得がいかないなと思ってはいるんですけども、まあ、それもこれもねハゲタカなどと一括りにまとめてね、まあ、そういったのがそもそもの間違いなのかなと、勝手にぼやいてるんですけれども、まあ、実際に日本に限った話なのかなとは思うんですけれども、ということでね、いろいろと話脱線して私の愚痴みたいになっちゃったんですけども、まあ、今回、どうだったでしょうかね、まあ、今回の話を聞いてくださったリスナーさんはね俗に言うハゲタカという、鳥の見方が少しでも変わってくださったのではないでしょうかなと思っております。ぜひね動物園でも見に行ってほしいので、本当にでかいので、ぜひとも見に行ってくださいと、綺麗にねまとめた、まあ、綺麗にまとまってはいないんですけども、最後に、コンドルはね、死体の皮にくちばしで穴を開けてね、その中身を食べるんですけれども、大型の動物って皮がね硬くてね穴を開けられないことがあるんですね。その場合には、肛門にくちばしを突っ込んで中身を食べるそうです。ということでね、以上になります。それでは、さよなら、バイバイ。